聖書が約束しているように、一度イエス・キリストを主と呼び求めて救われた人は、その後いくら悪いことをしても永遠の命が取り消されることはありません。教会に行っているかどうか、良いことをしているかどうかは関係ありません。ただそれでは救ってくださった主に申し訳ないと思うのは自然な気持ちです。ですから信じた私たちの願いとは、主をお喜ばせすることです。しかしそれがなかなかできません。新約聖書283ページ、ローマの信徒への手紙7章の18節とからお読みいたします。新約聖書283ページローマの信徒への手紙7章18節、私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。下の段24節の前半、私はなんと惨めな人間なのでしょう。信仰には壁があるのです。私たちは悪いと分かっていてもやめられません。自分が成したいと思う善を行うことはせず、してはいけないと分かっている悪を行い続けています。聖書の素晴らしい教えを実行しようとすれば必ず失敗し、自分にはとてもできないと失望します。自分に向き合うなら、自分はなんという惨めな人間だろうと思うのです。しかしこの壁は十字架によって通り抜けることができるのです。351ページガラテヤの信徒への手紙6章14節351ページガラテヤの信徒への手紙6章14節後半お読みいたします。この十字架によって世は私に対し、私は世に対して貼り付けにされているのです。信じた人は十字架によってこの世と決別し、あの世の人になったのです。これは具体的にはどういうことでしょうか。神の方法は改善ではなく交換です。改善と交換とはどう違うのでしょうか。改善とは前からあるものを良くしようとすることです。それに対し交換とは前からあるものを です。例えば使っていたものが故障しました。自分で直してもうまく直らず別のところが壊れます。これが改善です。思い切って捨てて新品を買います。これが交換です。着ていた服に穴が開いたとき、次を当てるのが改善です。もうそれは着ないことにして、別の服を着るのが交換です。私たちの古い自分、つまり生まれつきの私たち自身はあまりにもダメなので、いくら頑張っても工夫しても改善はできません。そこで置き換えることになりました。これが交換です。同じガラテヤの信徒への手紙2章の19節と20節の前半までお読みいたします。345ページです。ガラテヤの信徒への手紙の2章19節。私は神に対して生きるために律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。20節の前半に2つのことが述べられています。1つは生きているのはもはや私ではないということであり、もう1つはキリストが私のうちに生きておられるということです。まず1つ目はもはや私ではないということです。私たちは図らずも主に満足していただける生活ができるようになりました。しかしそれは古い自分を改善した結果ではなかったのです。古い自分は腐敗しきっており、もう改善の見込みがなかったからです。281ページローマの信徒への手紙6章6節281ページローマの信徒への手紙の6章6節私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。神は私たちの古い自分を、もうこれは何の役にも立たないと見切りをつけられ、十字架につけて滅ぼしてしまわれました。これが神の判断でした。これはキリストとの友なる死と呼ばれています。十字架は罪を清算しましたが、それだけではありません。十字架は罪を犯す主体である古い自分をも滅ぼしたのです。6章7節死んだ者は罪から解放されていますと書かれています。神は古い自分を十字架につけることにより私たちを罪から解放してくださいました。6章8節私たちはキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると信じます。 続いて神は古い自分の代わりにキリストを置かれました。これが二つ目のキリストが私のうちに生きておられるということです。古い自分は廃棄されキリストに交換されたのです。キリストは罪を犯すことができません。私たちは特に心がけなくても罪を犯します。罪を犯すことが古い自分の持つ性質だからです。同じようにキリストは特に心がけなくても罪を犯さずにいることができます。罪を犯さないことがキリストの持つ性質だからです。神は私たちの古い自分をキリストに交換してしまわれました。ですから新しい命にあって私たちはもはや罪を犯すことができません。新約聖書444ページヨハネの手紙1:9をお読みいたします。新約聖書444ページヨハネの手紙1:9です。神から生まれた人は皆罪を犯しません。神の種がこの人のうちにいつもあるからです。この人は神から生まれたので罪を犯すことができません。これは命の交換です。イエス様は私たちのために十字架にかかり罪の贖いだけではなく命の交換をも成し遂げてくださいました。私たちはただこのことを信じるだけでこの恩恵に預かることができます。
幸いなお話を感謝します。私は今日読まれた聖句の中でガラテヤの2章19、20というものを自分が人とのこう人間関係といいますかコミュニケーションがうまく取れない、そういうそこに悩みを抱えているものなんですけど、交換というか私が消えればいいんだ、私じゃないんだ、キリストが出てくれればいいんだ、出てくれればというかもう私は死んだ、キリストは生きてるんだ、復活されて今ここに生きてるだけじゃなく私の内側にキリストがいてください。そのキリストとが出て人と話をしたり交わることができればそんな風にいつも思いながらなかなかうまくできないなということになって試行錯誤しているようなものですね。ありがとうございました。マタイによる福音書の2章を今日は読ませていただきたいと思っております。新約聖書の3ページマタイによる福音書2章1節から12節までお読みいたします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。 これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び集め、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデルのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。クリスマスの物語です。でここに登場するのは占星術の学者たちとあります。これはどういう人たちなのかなということですが、単なる天文学者ではない、占星術という占い師に匹敵する、しかしちゃんと星の動きを調べている人で、星の動き、天体の動きが人間の生活に影響を与えている運勢とか運命とかという占いをする人たち、今もいます。そういう人たちのことを表しております。東の方というのがどこかとは書いてないんですが、おそらくバビロンとかペルシャあたり、結構遠いところです。そこから何千キロもかけて旅をしてきたんですね。それはなぜか、星を見て偉大なお方が生まれたということを確信を持ったからなんですね。でもそれがどこかというのがわからないなりにこうずっと来て、多分王様のようなお方だから王宮に生まれただろうと考えてヘロデの王宮へ行った。でもヘロデはそんなもの知らないと言うと、いうそういう話なんですよね。でそこにいた最初は立法学者たち、聖書に詳しい人に王が尋ねると、いや、ベツレヘムというところに生まれるというふうに、この六節の言葉は旧約聖書の2箇所から引用されている言葉ですが、ベツレヘムというのはダビデが生まれたところであると同時に、エルサレムからちょっと離れたところなんですが、まあ、人口が500人ぐらいというふうに想定されている、町よりも村と言ってもいいところですね。12月のこの頃にイエス様が生まれたということを否定する人の中には、寒い時に羊飼いが野宿してたというのはおかしいじゃないかと言うんですけど、ベトレヘムの野あたりでは冬でも野宿ができたということが記録に残っております。話は博士たちといいますか、占星術の学者たちなんですね。で彼らは求めてして、そして王宮へ行ったらベツレヘムというところだと言われた。ベツレヘムと聞いても右も左も多分彼らは分からなかったと思います。今ならカーナビにこう入れてれば案内してくれますが、そんなものがない時にすると星がずっと導いたというですね、ちょっと不思議な話ですよね。星が存在する、動く星は すごい天文学的にはありえないですが、神様はそういうふうにして星の導きでこの人たちはベツレヘムまで来たということが書いてあります。10節を見ますと、学者たちはその星を見て喜びにあふれた。で、彼らが来たのはどこか、11節を見ていただきたいんですけど、家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。家と書いてあります。多くの絵本がですね、多くと言いますか、いくつかの絵本は羊飼いが家畜小屋に来たのと同じように博士もそこに来たように書いてるのがあるんですね。でも家なんですよ、これは家畜小屋じゃない。それは登録を済ませた人たちがそれぞれ故郷へ、自分の住まいへ帰った後、宿屋には空きができたのでそこへ移ったか、あるいはどっか家を借りたか、やはり家畜小屋にずっといたということは考えられないので移った。そうすると時期がずれている。12月25日にイエス様がお生まれになったとしますと、この博士たちが来たのは教会の暦では公元日という形で、翌年の1月6日というふうに指定されて、もちろんそうかどうかはわからない、12月25日に生まれたということも確定はないんですけど、そういうふうに設定しますとそうなる。2週間以上のズレがある。これ案外ね、一緒に来てるんじゃないかと思ったりするんですけど、それは違うということがここからわかります。で、彼らは何のために来たか、そして何人だったか書いてないんですけど、11節の後半を読みますと、彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。なんか宝の箱というか、このやつよりも袋の中に入れてですね、つまり入れ伏して拝み礼拝をするために彼らははるばる旅をしてきた。命がけで旅をしてきた。そして礼拝は捧げ物をするんですね。黄金、乳香、没薬を捧げた。黄金というのは王に捧げるふさわしいもの、この幼子は王だということを表している。乳香というのは生贄を捧げるときにそこに添えるもの、香りと書いてありますよね。つまり祭司の役割をするという意味をこの人たちが言い表している。そして持つ役というのは死者の体に塗る、まあ、なんて言いますか、オイルのようなもの。つまりこの博士たちはマタイが私たちに伝えるのは、この幼子、まあ、赤ちゃんは単なる人間じゃないんだ、王の王なんだ、そして人間の罪を取り出してくれる祭司でもあり祈りの方なんだ、そしてその救いをもたらすのが持つ役、十字架の死をもって私どもに救いを与えてくださる方なんだ、これを言い表しているなと、そう読むことができる。もう一つの読み方は、このまあ黄金というのはどういうのかでしょうけど、乳香、持つ役は占い師がこう水晶体を使ったりいろいろします。そういう占いに使ってた道具だと。祖父母を支えるということはもう占い師はやめますという、もっと占い以上に効果のある、効果といって変ですね、占い以上にもっと人間を確かに導くことのできるお方がここにいる、もう占いで稼ぐのはやめますという、そういう捧げ方でもある。まあ、恋愛というのは自分自身を捧げるということね。 これはこのクリスマスで羊飼いと対局にいるような占星術の学者のお話が書かれているんですが、私は徳島のところに大塚美術館というのがあるんですね。非常に大きな美術館で一日では見切れないぐらいたくさんのレプリカですけど置いてある。でそこで、解説をしながらそういうツアーのような形で入ったことがあるんですが、そこの中には、古代中世ぐらいに描かれた絵で、東方の三博士の礼拝というタイトルの絵がいくつもあるんですね。この場面を描いた絵があるんです。私はその中でちょっと舌を噛みそうな名前ですが、ジェンティーレ・ダ・ファブリアーノという人の絵が非常に印象に残ってるんですけど、美術を好きな方はもちろんネットでも調べることができるわけですけど、で彼がこの3、これ3人というのは3人かどうか分かりませんけど、おそらく3人だっただろうと思われますが、この3人をこういうふうに描いてるんですね。青年、壮年、老年と描いてるんです。そして年取った人は捧げ物をするときにひれ伏して捧げてる。で壮年の人はちょっとこうかがむぐらいで捧げて、青年は突っ立ったものを捧げてる。こういう違いが書いてあって、年は取るほど自分の罪深さと救いの必要性が分かり、こうひれ伏すんだとかね思いました。若い時から自分でやれるんだみたいなところがあるので、突っ立ってやってるとそういうことを意味してるというような解説もあったんですね。これは全ての人間を表してると。それから他の絵にはこういう絵があるんですね。3人が、1人は黒人、1人は黄色人、1人は白人、3人に書き分けて、これは何を意味しているかということですけど、地図をこう思い浮かべていただきたいんですけど、イスラエルというあの地域ですね、パレスチナではあるんですけど、あそこは西へ南へ行くとアフリカへ行くんです。エジプトへすぐつながって、東の方へ行くとアジアにつながって、そして北西の方にトルコからギリシャを行くとヨーロッパにつながって、その接点になる、接点というか中心なんだ。だから聖書はそこが聖書の舞台に選んだんです。神様はその当時アメリカとか日本はまだ入ってなかったんだと思いますが、つまりこの3人の博士は全ての人種を意味している。そういう人たちがここに来てイエスの前に来ています。そして全世代、若い人、壮年、老年、全てがこのお方の前に来ている。そして捧げ物をしながら、この方こそ私たちを救ってくださる方なんだ、王の王、祭司であり十字架の救い主なんだ、もちろん復活ということも入っているかと思います。異教の占星術者がこういうことを持って幼子のもとに来た、家に来たということを描いているんですね。これは礼拝ということ。クリスマスは本当は礼拝する日なんですね。そして捧げ物をする。でも私たちの捧げ物は、羊飼いたちはおそらく何も捧げるものを持ってなかったと思います。でもあふれる感謝を体を捧げた。で博士たちは準備をして、これを捧げた。ですね。私たちは何を主にお捧げするでしょうか。 本当に私の人生の中でこのお方と出会い、このお方を本当に信じることができる、その感謝を捧げたいし、また自分の全てを捧げても欲しくない、そういう方なんだなということをこのクリスマスの時期にもう一度確認したい、そういう救い主としてイエス様を